は。
こんにちは。
こんにちは。
ゆるからの散歩は大変面白いので、ぜひ、からゆっくり聞いていただきたいと思います。今奥野さんが和風の日本の基礎で司会していただきますが、私はなんかこんなの着せられまして、この地域に伝わります弥生時代から古墳時代の、伝統的な服装をイメージしたと思うんですけども、それぞれの地域には髪型とか、服装も全て個性的なものがあったはずなんですけども、それが全て今一律になってしまう。そこに少し問題があるのではないかというふうに思いますけども、さて、まず最初にですね、今から3本の三山に伝わります伝承物語をここでお話ししていくんですけども、その前に私の方から一つ全体を通して、犬山の町、城下町は、どうしてここに町ができたのか、それを一つの仮説をここから解いていきたいと思います。もしかなと思うかもしれませんが、ちょっと聞いていただきたいと思います。それは今から始まる、3つの話に深く関係があると。まず一つは、遺跡あるいはこの犬山の地域の地形について少し見ていきたいと思いますけども、映像を出していただきたいと思います。これがですね、音を復元しました犬山と、それからこの犬山周辺の地形と遺跡を出したものです。北側に木曽川の流れがありますけれども、この流れは、皆さんご存じのように、古代には全くありません。江戸時代の最初に、岡越に住んで流れを一本化してしまいました。それ以前は、この峰山の地から、何本かの、このね、薄塚の、ちょうど伊山ですね、峰山の伊山のあたりから、何本かの、川が流れていたというふうに考えた方がいいと思います。で、そこにですね、さまざまな遺跡が存在します。特に今日注目していただきたいのは、ちょっと茶色に書いてあります。峰山の城下町が載っているところが、河岸段丘の上にあるというのは皆さんご存知だと思いますけれども、ここのところに峰山部分は非常に高くなっておりまして、この白山平、あるいは東部丘陵から伝わってくる水が、この高まりによってですね、川がずっとこう流れ落ちてくる、橋爪あたりですね、峰山の南部あたりに水が溜まる場所になっているというところが一つの今日のキーワードです。で、その水が溜まるところになっているんですけども、現在ここにですね、大瀬川という川が、この高まりを解散してですね、水を木曽川に流しているので、大丈夫なんですけども、本来は北側の丘陵、あるいは泉寺の、あるいは東の寺あたりの水が全て、このちょうど私たちが今ここにいます、犬山駅の東側に集まっている、湿地帯であるというのが見えてきます。で、その周りに遺跡が展開していく。それが一つの物語の最初です。次お願いします。江戸時代から、あるいは中近世からですね、さまざまな文献等で洪水の話が出てまいりました。で、その中で特に皆さんご存じと思いますけども、この話になりましたように、これは年輪の中にあります三叉通り台と呼ばれた最近のデータなんです。18世紀、江戸時代に、非常にですね、洪水が何度も起きています。享保、天保、天明というふうにですね、起きていくといいます。その中で特にですね、この18世紀、1700年代についてはですね、非常に大きな気象変動が起きているということが分かっておりまして、これを契機にですね、さまざまな危機とか干ばつが起きている。 で、それが記録に残っているということが分かっておりまして、例えば今日の先ほどのヤロガミズとかですね、あるいは、イルカギレもそういった洪水と非常に関係してくるということは皆さん方もよくご存知だと思います。次お願いします。さて、イニアム、イニアムの城下町はどうしてこうできたんですか。城が多いんですか。お城じゃなくて、それをどんどん辿っていくと一つのストーリーが出てきます。で、まず考えられるのは、ここイニアム、今のイニアムのお城です。ここにイニアムの城下町があります。これからカナルダンキになっておりまして、こちらにいくつかの川の流れが見えてきます。本来木曽川は一本ではなくて、いくつかの川筋に流れていたと。それが上にある場所に止まってしまっておりますけれども、ここの、この今私たちがいる小戸池から橋爪にかけてのこの峰山の、地域はですね、台地の上でありますけれども、水が流れ落ちてきて溜まっていく場所であると。そこにですね、田中天神という伝承が残っております。田中天神のお話です。次お願いします。これは少し画像を処理したものでありますけれども、これが今の稲山のお城です。白山寺に東の宮古墳がありまして、内田の山寺がある。これ三光寺さんですね。で、大宮街がありまして、この部分は今、稲山の城下町なんですけども、ちょっと高まりになります。したがって、白山部は東急路から流れる水は全てこの辺りに溜まっている。田中天神の森がここにありまして、木下城がここに作られるという位置づけが分かってくると思います。で、田中天神の森の伝承の中には、まず、この地域に町が出来上がってきている可能性が高い場所として、一つ現在私たちがここに住んでいる、今いらっしゃいますこの場所に、東側に湿地帯が開けて少し高まりになっている低地部に、町が出来る。しかしながらちょっと雨が降ると厳しい感じです。そこで次に考えられるのは、その田中天神の森の町が次に木下の方に移動してくる。で、そこで木下のお城ができるわけになりますけども、はい、お願いします。これは今ちょっとまだ制作途中でございますけども、木下城の城下町の雰囲気をちょっと考えてみました。これは峰山の駅です。こちらが湿地帯になります。木下城がありまして、前面に薬師寺さんと徳順寺さんがあって、その下に北宿という町があります。で、街道が残っておりまして、名栗とか井上町が現在の地名として残っている部分だと思います。田中天神の周辺に、まず町ができ、やがて何かの景気で、そこから少し高い木下のお城ができ、城下町ができる、まあ、その前後を境にして街道筋に現在の峰山の駅の近くに北宿という町ができる。これが峰山の町のストーリーの最初の身につけかなというふうに思っております。で、その後ご存知のように峰山城が今の峰山の城下町に発展している。はい、お願いします。城下町、木下城下町ですね。このように田中天神の森の歴史から北宿、今の峰山の駅の近くにあったであろう街道の町ができ、幾筋かの道がここを通って、人々が往来していた町ができ、やがてその東側にあった地帯及び洪水を探す場所から少し高い木下 にのところに1269年にお城ができ始めます。それが木下の城下町、その段階ではおそらく今の入山の城下町の周辺は高いところですね。おそらく高まりであって水もなかなかないところがありますので、人が住むには非常に厳しいところだと思います。そこに新たにお城を構えて城下町ができる、そのためにはこの地域の神様でありました城山の神をその東の白山部の山に移転する、すなわちですね、そういう歴史があったのではないかなというふうに考えております。じゃあ入山の城下町の水はどこから取り入れる、それはもう明らかにこの田中天神の森周辺の湿地帯、橋爪の湿地帯に水がたまり、やがてそれが地下水となって入山の城下町の井戸を封鎖していきたいというふうに考えたらいいのではないかというふうに思っております。そうすると入山の町のストーリーは、誰かが勝手にお城を作ったわけではなくて、あるいはお城が何らかの理由でこの場所を選んだというのも一つの原因の一つかもしれませんけど、その前がですね、おそらく中世、古代から遡るのは難しいかもわかりませんけれども、湿地帯の周辺に町ができ、それを取り囲むようにお城ができ、やがて、現在の養老地であります新山の城下町に発展していくと、そこに人の夜中があり、伝承があり、向井さんが生まれているというふうに考えると、新山の町をもう一度ですね、考える一つのきっかけになっている。木下城はどうして低い、なぜこちらにあるのというのもなんとなく見えている。田中天神の森がどうして現在までですね、森を潰されなくここに残っているのか、それを皆さんと一緒に今から考えていく必要があると思います。そこにはきっと入山の町、あるいはこの地域をどうしたらいいのか、さまざまな現象からこの地域を安全な安心な場所に作ってきた古代の人たちの英知、私たちの当然の英知をもう一度考え直して町づくりに生かしていくということが必要ではないかなというふうに思います。それは今回の八幡水のセッションの、カフェのミッションの特徴だというふうに私は思っております。で、そのためにはまずこの場所がどういう場所であったのか、どうしてそこに森があるのか、なぜお城ができたのか、そういうことをもう一度ひもときながら歴史を遡って分かる範囲にどんどん遡っていく必要がある。そこに、この場所はどういう場所であるのか、あるいはこれからですね、その町をどうしていくのかという何かポイントが見えてくるのではないかというふうに、考えております。ぜひ今から3本新山に伝わるお話が出てきます。皆さんそれぞれの思いでそれぞれのお話と物語を聞いていただければいいかなというふうに思います。ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。やろかんずという 基礎、いる限りですね、この4箇所に私の知る限りでは保っております。でこの4箇所とも共通しているのが長く続いた大雨、それからやろかやろかという声、それとそれに応えて、よこせばよこせと叫んでしまった後の大洪水、この3点がどの、地域でも共通して物語の中に出てきます。次お願いします。
すいません、
で、井堀町とか鵜飼町はどこかというと、この辺りですね。家が何もないように見えますけれども、人は住んでいました。で、ここ、ちょっとこんもりしたのが見えていますが、これが今さっき言いました、吉野神社のある、蔵王の森ではないかと。それから、まあ、こっち、この辺が、この辺の山こんもりしたのが、三宅神社ではないかと思われます。まあ、こういう景色だったということですね。で、で同じ本に載っております。今度は犬山大人の船長、第一は内田の私です。で鵜飼の私というのが大人の船長ですね。でこれが犬山城のある小山で、まあ、この辺りに隠れて見えませんけどお城があります。でここに見えているのが鵜飼町ですね。この辺に今でも城や塔が建っております。で流れているこれが木曽川なんですが、狭と思われるかもしれないんですが、実はこれこっち側に映っているのが中洲なんですね。で中洲を挟んでこっち側に もっと広いのがダーッと流れております。で一番そのどうやって渡るかと申しますと、一旦こちらの岸からこちらを、まあ、こうやって船で渡って、もう一回歩いて今度は向こう側にの群馬側の方にまた乗り換えて渡るっていう、そういう感じだったんです。まあ、この絵、ちょっと覚えておいてください。次をお願いします。で、今さっき船が止まっていた中洲というのがこれなんですね。これ、昭和初期の地図なんですけれども、ここに都線って書いてあるの分かりますでしょうか。この中洲自体がやっぱりこの私なんかはここからこう素直に渡っていくものだと思ってたんですけど、中洲も含めて渡船場だったようです。で船はまあこの辺に置かれてて、こっち側向いたっていう、そういうふうに撮られた写真かなと思っております。で現在では、犬山駅ですね、名鉄犬山駅がここにありますので、物資とか人は鉄道によって運ばれますが、運ばれていますけれども、当時この鵜飼の私は犬山港とも呼ばれておりまして、犬山の表玄関は実は鉄道ができるまではこちら側だったと言われております。で物資とか人の運搬輸送なんかは大体それまでは木曽川が主な役割を果たしておりました。で現在はここの通りがメインストリートですね。駅前通りがメインストリートになっておりますが、当時はここの通りがメインストリートだったそうです。今でも歩いてみますとその頃の面影は残っております。でここが井堀町、ここが鵜飼ですね。で井堀町の吉野神社があったのはここです。で先ほどから吉野神社としつこく言っておりますが、ちょっと理由があります。次お願いします。この本なんですけど、これ犬山市郡税といいまして、約200年くらい前に作られた本なんですけれども、この本に蔵王神社というのが載っております。で蔵王の森にあった神社ということで蔵王神社なんですが、これが現在の吉野神社なんです。井堀町にあったということが書かれておりますし、代々日比野家がお守りしてこられたということも書かれております。で実はここに野郎神水の続きというのが書かれているんです。それを現代語訳したのが次です。すみません、これ吉野神社の案内板なんですけれども、そこのこのところですね、これが今さっき の文書に載っている文 の現代語ですね。上京4年、やっぱ年のその野郎神水の時に上流より木造物が流れてきたので拾い上げてみると、大蛇を踏みつけて肩には美剣、まあ、ありがたい剣を肩に抱えている、その童子の姿をした木造物だったということなんです。それで大雨の大洪水の時にやってこられた神様だったので、 干ばつの時なんかには絶大なる力を発揮されたそうで、雨乞いの時には霊言が相手で社を建て、でこの吉野神社のお祭神である、安閑天皇と少ない彦名の御事の二柱の弟とともに奉仕されているそうです。で、矢の神図っていうのは洪水になったっていうところで大体終わっているんですけれども、この矢の神狼ですね、この象神道を矢の神狼っていうんですけれども、この矢の神狼のいきさつも含めて矢の神図というふうに犬山では伝えていっていただければなと思っております。次お願いします。でこれが矢の神狼がお祭りされている吉野神社なんですね。でここに拝殿ですね、拝殿があって、ここに本殿があって、これは万殿です。で鳥居がここにあるんですが、ちょっと普通の神社と並び方が違うんですね。普通だったらこっち側に鳥居があるんですが、現在家が密集しておりまして、こう車が通れるような道がなくなってしまったので、車が通れる道のあるこちら側に昭和13年にこの鳥居を移したと言われております。でこの本殿なんですが、この本殿が、すみません、お願いします、大きくしたら上なんですが、安閑天皇と宿儺彦名の御事と、それから矢の神狼様がここに祀られております。よろしかったら足を伸ばしていただきたいと思っております。でお話を伺った日比野さんのご家族の皆さんから言われたことなんですけれども、昔洪水なんですけれども、鵜沼川、岐阜県側では結構たくさんあったそうなんですけれども、犬山側ではほとんど洪水は起こらなかったそうなんです。で矢の神図 の矢の川の声に対して横様よこせって叫んでしまった戦争っていうのは、それまでほとんど洪水が起こらなかったために、まあ今度も多分大丈夫だろうということで、やれるもんならやってみろっていう、そういう気持ちがあって横様よこせって叫んでしまったんじゃないか。これはやっぱり自然に対する畏敬の念がちょっと足りなかったのではないかという、もっとやっぱりありがたい木曽川ですし、他の自然物ももちろん大切ですけれども、やっぱり感謝の気持ちと、それから敬う気持ち、そういう気持ちを持って自然に対して行かなければいけないんじゃないの、やろうかやろうかのに対して、やっぱりよこさまよこせなんて言っちゃいけないんじゃないのって、そういうことを後世に伝えたいがためにこの話が残ったのではないかというふうに日比野家の方々はおっしゃってましたし、私もそのように思います。以上です。
そうなん、ありがとうございました。面白い話ではないですけど、一つだけ、2つほどずつね、
はい、
一つはこの矢の神のお話は、
はい、
近くにお住まいなもんから、
はい、
例えば財務省とか会長とか愛好省とかでは、どういうふうに皆さん持っているという人が伝えられているといったらいいのかな。
あまりその矢の神について話題に上がることがまず主婦の間でないということがありまして、どのように考えられているかっていうのはちょっと私は分かりかねるんですが、多分ですけれども取材をしてみて感じたことは多分知っておられると思います。矢の神がこの地域であったということはご存知かと思うんですが、それをあえて伝えていこうとかっていう意識は多分今本当にそれこそ洪水起こったことないですし、多分こう知ってはいるけど考えたことがないっていうのが、私も含めて正直なところそういうものじゃないかという、そういうニュアンスがあります。はい、は
い、いいですね、
はい、
どんどん伝えていいですね、
はい、
もう一つだけ、
はい、
ある日ね、
はい、
外側からね、
はい、
やろうかって聞こえたら どうします？
いや、絶対に横様横瀬とはさせていません。で、なんかすぐに周りのみんなに、なんか水が溢れてきたから高台に逃げようって、ちなみじゃないですが、みんなを誘って逃げます。
高台に逃げてください。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
ヤロカミズが始まりますね。硬いヤロカミズ。
そんなことを考えながら川の水を眺めておいた。
川上の方から冷たく突起するようなセミリングと争うような声が聞こえてきた。やろうかやろうかやろうか。
さてここでですね、ちょっとだけ休憩を設けさせていただきたいと思います。